あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
12月に入ったと思ったらもう真ん中ぐらいまで来ちゃいました。早いですね、さすが12月。
はい、師走ですからね。
うん、本当。ということで、
師走ってさ、教師も走るでしたっけ。
はいはい、うん、師が走る。
師が、ね、うん、うん、でも先生たち最近ずっと走ってるから別に年末じゃなくても走ってると思うんですよ。人もいないし大変だし。
そうね、もうね、もうみんなが走ってるからね。
あ、まあでも12月入るとね、まあ、うん、お正月あるからね、それに向けて、うん、忙しくなるっていうのはまああるでしょうね。長期休みがあるからね。
うん、私も週末ごとに頑張ってお掃除を励んでおります。
はい、私先日服を4袋分捨てました。
おお、断捨離？
はい。ついにやっちゃった。2つ棚があるんですけど、よくあるプラスチックのこう、引き出し式の棚。
衣装ケース。
衣装ケース。
うん。
を、ほぼ捨てました。
ほう。もうこれは何年も着てないから、みたいな。
そうね、何年も
お腹が入らないから、
あっていうのももちろんあるし、下着とか、うん、下着じゃないけど下着、こうなんか
インナー的な
T シャツ、いや普通の T シャツでも、うん、ほとんど着てないとか、下手したらタグもついたままのやつとかあるわけですよ、本当に。
あら怖い。
でも、うん、なんとなく買ってて着ていないけれど、でももう二度と絶対着ないとか、でもこれなんかの時に掃除する時とか着てもいいかなとか、うん、そんなんで残してたものも絶対いらないから捨てるっていうぐらいの、もう確固たる信念を持って、これもいらない、これもいらないっていうぐらいの勢いで全部、ほぼじゃないですけどね、今年着たものは、うん、今年買ったものは残して、
うん、
夏も含めてね、
うんうん、
このタイプは着るとか、最近やっぱりちょっとワイドめのやつを多めに買ってるんで、こうなんか体型を隠すためにね、
うん、
でサイズも、まあ、基本私 M なんですけど、最近 L を着てることが多いんですよ。だからそうなったら着れるんだけど、もう着ないだろうな、
うん、ちょっとピチピチしたのとかはちょっ と,
そうそう、だから 来年着ることはないだろうなっていうものも捨てて、
うん、
はい、でまあ、今年買ったいいものだけ残して、その前のものとかはほんとほぼ捨てたんですよ。だからまあ約4袋分ぐらいになって、うん、なんか気持ちよかったですね。今までの中で一番捨てたかな。まあその前にパンツ類を山ほど捨てたんで、それも3袋分ぐらい捨てたんですけど、うん、でもまあ
服持ちなんですね、コメさん。
元洋服屋なんで一応ね。山ほど、まだそれでも山ほどあるんですよ、
うんうん、
でももったいないものもあるわけね、
うん、
これ売れるよねみたいなのもゴロゴロあるわけで、でもまあ一応その中でも、もうこれは売ることもできないなみたいなものをね、
うんうん、
は捨てたんですけど、はい、まあ、まだねアウターとかいっぱい残ってるんで、これも捨てなきゃなと今こう捨てる時期に入ってます。やっとやっとです。
いいことですよ、はいはい、私もあと残り2週間っていうか、あれですよね、ゴミの日に合わせないといけないからさ。
あそうですね、はいはい、
うん、
ちゃんとゴミの日も判断して、
断捨離を詰めなきゃと思います。はい、ということで、もうあっという間、来週、再来週が19周年26日ですね、
はいはい、
記念会になります。そしてその翌週月曜日が、今年は大晦日が月曜日なんですね。
はい、そうですね、はい、
あ、ごめん、火曜日だ
火曜日、う
ん、はい、火曜日が大晦日で、その日がサポートの特典、新年にお送りする、音声の特典の締め切りになります、はい、ね、皆さん12月大忙しだからさ。
そうね、いやいや、うん、今週めっちゃ多かったですよ、サポーター、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、みんな駆け込みで
忘れないうちに、はい、もうギリギリにならないよ、
ギリギリでいいかなって思ってると忘れちゃうんでね。
そう、絶対忘れる、私も忘れる、
はい、うん、ぜひ、
はい、お願いします。あ、そうそう、で、再来週は19周年って言いましたが、来週なんですけども、はい、今年もやります2024年ベストバイ。
どこでもやってますね。どこでもやってるからうちもやらないと。
そう、もう私は先月からリスト作って待ちわびてましたんで。
俺何しようかな。めっちゃ悩む。
今のところ私ワンツースリーが2023年末購入分になります。
はい、ああ、okay。
実際に使い出したのがほぼメインで使い出したのが今年なんで、
そうなん
ですね、去年一切触れなかったけど。っていう。
いや、だって俺、今日も多分新製品を買った話をしますから、うん、毎週のようになんか買ってるんで、今。
いや、クムさんはこう、絞りきれないんじゃないかなとか思いながら。
絞りきれない。
うん、
絞りきれないな。あれもこれもそれも話したいみたいな感じ。
まあ、そ
う。でもまあ、その中でね、自分の生活を上げてくれたやつですもんね。
うん、
ね、
そうなんです。
まあ、ベストバイ3つぐらい。と絞るとその、まあ、非常に本当に良かったものと、うん、いや、うん、これは意外と良かったみたいなのとかもねあると思うしね。
私5個までいいかな。
あ、5個までですね、はいはい、まあ、うん、軽く話すやつも含めてね5個までね、
うん、
いきましょうね、はい、
はい、行きたいと思います。
それならあれも入れられるな、はい、そんな高くないやつ
も、
はい、
皆さんもあればあのコメントの方で教えてくださいということで今日もホットキャストスタートです。前回みかんとオーブントースターの話をしましたが、それに関連したものはないんですけども、コメント今回は多めにいただきましたのでご紹介していきます。まず、寒風さんからいただきました。もうすぐ20周年と聞き、長年楽しませてもらってますので、1000円だけですが、ホットキャストサポーターズに初めて寄付させていただきました。もう老後に足を突っ込み、頼れる配偶者や子供もない私の場合は、ホイホイとお金は使えません。ただ、今までは節約第一で過ごしてきましたが、年金受給もそろそろ視野に入ってきました現状。今後は自分の経験や人への支援のためにうまくお金を使うことにも慣れていきたいと思います。ということです。どうもありまし、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。サポートね、いただいて。はいはい。いやー、まあ、
そうね。
なかなか時代的にね、先が心配
に。まあ本当にね、それ言い出したらね、私もバカみたいにいろんなもん買ってますけど、うん、全部やめろよっていう感じではあるんですけど。
そうね。
はい。貯金しろって話ではありますが。でもまあ、ね、先わかんないしね、正直ね。
そう。
うん、っていうところもあって、まあまず今を大事に。まだ今は生きてます。
はい。
いや、たくさんのね、サポートをしていただいて、うん、いろんな方、たくさんの方からサポートをしていただいて、
本当ありがとうございます。はい。
番組を維持できている、うん。まあ、維持できている部分もありますし、番組を続けていていいんだ、を、皆さんからもらっていると私は思っているので、
うんうん、
続けろってことだと思うので
、ね、はい、まあ、あともう本当時代のなんか変化を感じますよね、このサポートずつとってもね、
はい、うん、まあ、いろんなね、うん、やり方はあるとは思いますけ
どね、うんうん、はい、随分時代変わったなっていうのも実感したり、
そうですね、うん、はい、でもまあそれでこう続け気持ちよく続けられているっていうところはあるので、
うんうん、
そこはありがたいな。
本当、感謝しております。
はい、うん。皆さんに感謝しておりますので。はい。まあ、よかったらまた、機会がありましたら、寒風さんもぜひ、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。はい、次は、長通さんからいただきました。私、冒頭にさ、みかんとは関係ない話をいただいたって言ってたけど、がっつりみかんのコメントをいただいてました。失礼しました。先週のオープニングトークに関連して、かつて美観で旧清水市が潤っていた頃の話です。東北地方ではお米の収穫が終わって農閑期、雪の降る前の11月になると清水のみかん農家に住み込みで収穫の仕事とかみかん缶詰工場の季節工となる人が数多くいました。受け入れ側の清水では移動班と呼んでいました。 地元出身で缶詰工場に働くうちの父が、相撲の横綱のお母さんが来てると話したこともあります。きっとお金に困らなくても仲の良いご近所さんと一緒に風は弱く雪が降らない清水で過ごすことが楽しみだったのかもしれません。雪と格闘する必要がないのはパラダイスのように感じる人もあったでしょう。そのまま移住とか清水の人と結婚した話も聞きました。以前住んでいた私の家のお隣さんは夫婦揃って新潟県の出身でした。さて、好みのみかんですが、地元の味の濃いのが好きです。お国自慢ではありません。静岡が愛媛や和歌山に抜かれても平気です。親しい何人かに聞いてみると、口々に有名ブランドのどこそこのみかんは甘いだけで味がボケていて、水っぽいとのコメントでした。小ぶりで市場価値の低い早生の品種は主流の青島に変わるので、今だけたくさん食べています。小さいから収穫は面倒、儲からないし、甘さゆえに傷むのも早いので、他県へ出ていかないのも かもしれません。町内に国の柑橘研究機関があって、イベントの時には新品種を味見できたりします。現在は多くの品種が出回るようになって、みかんは一年を通して楽しんでいます。ということです。ありがとうございます。本場からのコメントをいただきました。
はい。ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。いや、そういう歴史が、経緯があったんだな、清水には、とかって、ちょっとしみじみしてしまいました。ちなみに今年一度清水まで行きました、私。で、何しに行ったかって、私の好きな YouTuber さんの聖地巡礼。
あ、はい。
ていうか、三保の松原って聞いたことあるかなと思うんですけれども。
はい、名前は聞いたことあります。
うん。ちょうど三保の松原って湾の外側にこう、ずっと松が植えてあるところがあって、で、そこの先端から富士山が見えるんですよ。
もう、暴風林なんですか、
う
ん、
そうそうそうそう。おそらくね。で、
もともとはね。
うん。で、その先っちょのところから、こう、海越しの清水港のあたりを、こう、よく、映してるのを見てて、あ、一遍見てみたいなと思って、そこまで行って、なんかちょっと懐かしい感じ。この宇宙みかんが、反対側を見ると太平洋になるのかな。あ、違う。スルバ湾か。湾なんですけども、もう、うちっていう、こう、狭いところが、すごくこう、地元感が感じられて、私の広島の、地元の湾の辺を感じられて、ちょっと好きだな、落ち着くな、なんて思って見てました。そして富士山目的で行ったんだけど、曇ってて富士山見えませんでした。
はい。
はい。
まあそういうね、タイミングがあるからね。
富士山はギャンブルです。
うん。
うん、はい。というのでちょっとね、清水もう一回今度は富士山見える時に行きたいな、なんて思っています。はあ、いいですね。一年中みかん食べれるってね。
そうね。まあ、うん、ただ、私が買うのって基本的にもう、農家直売しか買わないんで、
うん、
ってことになると、お店に並んでるものは基本買うことはないので、お店の中のその直売のところで買うことしかないので、
うん、
買ってもね、
うん、
先週話しましたけど、もうついに、うん、ちょっと、何個か買って食べてたんですけど、5個入りぐらいかな、
うん、
亡くなるタイミングで、ついに実家の方から、
うん、次が来たんだ、
はい、届きました、箱が届きました、うん、報告が来たので、
うん、
はい、みかんはもらうもののシーズンになってしまいました、
うん、私も父が存命中はみかんは、
はい、
送ってもらうものってイメージだったんですが、やっぱりこうどんどん品種でなんかこう甘いリッチなみかんが出てくると本当に傷みが早くって、どんどん個数が少ない箱にしてもらってましたね。傷みが早すぎて。
うん。
大きい昔からの大きい段ボールだと、傷んでしまうので、傷んで結構食べれなくなっちゃうので。
重みで潰れていくんだよね、あれ。
そうそうそうそう。昔こんなことなかったのに。
高校時代なんか昔のみかん硬かったんだよ、だからやはり。
そうね。
うん。
うん、だから高校時代は、もちろん寮に入ってて、 父からみかんがね、冬は送られてくるんですが、同級生かなりあの島とか、あの農家、みかん農家出身の子たちもいて、ほとんどみんな一人一箱あの、みかんが送られてきて、全員こうベランダに、ちっちゃい、細いベランダにみかん箱を置いてそこで冷やしてるっていうのがね、風物詩だったんだなっていう、ちょっと懐かしいものもありますね。
はい。
もう本当あの痛み早いのだけはもうちょっとなんとかしてほしい、ね。気候的にね、無理なんだけどね。うん、はい。ということで、ありがとうございます。
あと、ミーヤさんからいただいたんですけれども、前々回ですかね、
うん、
あの、iPad mini と Kindle のお話をやったと思うんですけれども、うん、まあ、それにまた再度コメントをいただいてたんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと長いんで、今回は。お読みしませんけれども、まあ、その中でね、いただいた中で、うん、Amazon は書籍管理やダウンロードの仕組みをもう少し頑張ってほしいっていうコメントがあったので、
うん、
まあ、同意だったので、ちょっと取り上げてみたいと思います。
それは激しく同意して。
その、Kindle のホワイト、まあ、いわゆる Kindle っていうの、端末と、
端末、
うん、端末とアプリがあるわけですよね。
ええ。
で、アプリはその、いろいろ iOS とか iPhone とか、うん、Android とかいろんなのに対応してますし、うん、Kindle のアプリというか、そのハードそのものはまた別に、Kindle が作った、OS じゃないんですけど、で動いてるわけですよね、
うん。
で、その使い勝手がね、昔から悪い。
うん、悪い。
って言われ続けながらも、なかなか改善しない。少しずつ変わってはきてるみたいなんだけど、
うん、
相変わらず、
ライブラリーの扱いの
悪さ、
使い勝手の悪さよ。
はい、もうこれ何なんでしょうね。独占の強さなんですかね。
あんまり日本人に馴染まない。
はいはい、そう、そういうことだね、確かにね。
あの、多分、海外のとこに、アメリカとかだともしかしたらこれで問題ないのかもしれない。皆さん。
いや、どうかな、
普通に使えてるのかもしれない。ただ、日本人にとってはさ、
はい、
っていう。
そうですね。う
ん、なんか、すごい細かい分別をしたいじゃないですか。
本棚にし、ライブラリーっていう名前になってるんだけど、本棚にしたいんだよね。うん、
ねえ。
そう。
で、もしかしたらそういう不満点は、普通の日本のメーカーの、
はいはいはい、まあ、角川さんとかがやってるのだったら、
書籍リーダーを、うん、ね、あの、使えってことなのかもしれないけど、いや、でも、アマゾンで買ったやつを見たいから。
そうなんですよ。はい、うん。あの、
っていう。
Kindle ホワイトペーパーそのものの読み方には不満はないんですよね。でも、
う
ん、そこに、たくさん、まあ、こう、ダウンロードは私は基本しない。
うん、
その、読むときしかしないですけど、まあ、それにおいてもですよ。
うん、
こう小説なんかは入れっぱなしでも大して迷惑にならない、邪魔にならないので入れっぱなしにしてるんですけど、
うん、
なんかね、こう、まとまってくれないのとまとまってくれるのとの違いは何とかさ。
そう。
同じシリーズなのに、一つの、ね、こう、中に、まとまって一巻、二巻、三巻っていうのもあれば、まとまらないのもある。とか、
うん。じゃあもう全部自分で。
自分で。
整理させてみたいな。
そうそうそう。まあいいよ、うん。じゃあまとまらないなら、これは作家のなんとかさんのやつでまとめたいんですよとか、
うん、
なんとか文庫でまとめたいんですよみたいなものが、できないんですよね。この時代になっても未だに、
うん。
ホームのおすすめも結構、いい加減というのか、一度無料で読んだ本の絡みのやつがどんどん出てきたりとか。
あの、無料で読んだ覚えも、なんでこれが出てきてるのかわからないっていうので、今私パッと見た、
はい。
はい。おすすめ。あの、オフラインとか使ってない時に自動で表示されるじゃないですか。
はいはいはい
はい。女目線の、はい。女目線の AV 鑑賞をモザイク外します。番外編。これが何気に机の上とか、こう、外出て置いてると、出てくるじゃないですか。
はい。その辺ね、ちょっとね、あの、もうちょっとまともなやつにしてほしいよね。
なんでこれ出た？
いやだからまあ広告入りを買うっていうことはそういうことだっていうのはわかるんですけど、うん、こうセンスが求められる場所じゃん？そこって
。そう。そう。だからそこまで影響されて出るってことは、そのダウンロードしてつか購入するときも最新の注意を払わないとってことですよね。
これってさ、Kindle の、まあ、Amazon プライム入ってたら、プライムリーディングとかで読める本とか、
うん、
で、一冊だけとかさ、無料でしてるやつとかあるじゃない、うん、はいはい、一巻だけ無料とか、
ね、うん。やたらありますよね。
そう、それだけじゃなくて、別に入ってなくても、一巻だけ無料のね、そういうせ、うん、イベント的な感じでやってたりとかする場合もあるじゃない、宣伝的にさ、
うん、
でそれ読むだけでもその影響が出てくるわけじゃない、
うん、
いやちょっとこれはね人に見せらんないよね、あるよね本当にね、
うん、そう本当に、
うん、
うん、なんかこうほんまあ人に見せないでっていうアマゾンの確固たる意思
いやまあ本棚っていうのは見せるものなのか、うん、隠しとくものなのか見せびらかしたいのかまあいろいろあるとは思うんですけど、多分見せびらかしたい本棚もその後ろ側に隠してる本があると思うんですよ、
うんうん、
やはり
そうね、あの分けるよね本棚ね、
分けると思うんですよ、うん、
これはお見せしていい本棚、これはダメな本棚ってありましたよ、はいはい、私も10代の頃ほら、はいはい、後ろ側に BL 本バーッと並べたりとかさ、
はい、まあまあまあ、はい
ね、
って思うんです。
親には見せられないとかね。
そういうこう部分も含めて本棚だと思うんですよね。
うん。
そこがね、未だにね、ダメなんですよね。なんかね。
ね。
機能的に全然直線的ではない。
うん。
これだけまあある種独占してるわけでしょ。その、うん、電子書籍のこう、
ね、
プラットフォームとして。
うん、推奨してるわけ。
はい、あ。まあ他社もあるとはいえ、でも多分売り上げ的に言えば、うん、ほぼ独占に近いんじゃないですか、うん、って思えば、ね。
まあトップランナーなんだから。うん、
そこはちょっとね、なんとかしてほしいなとか、管理をね。
うん、
うん。もうちょっとなんとかしてくれないと、なんか、使いづらいまま。まあ、かといって、じゃあどっか出てきて全部持っていくってことはない、そんな簡単にはないんだろうと思うので。
うん、
まあ、ね、アプリだけじゃなく、そういう専用のハードウェアを作ってるのも、ある種強みではあると思うのね、Kindle 自体はね。うん、まあ、Amazon 自体はね、
うん。
とは思うんだけど、いい加減なんとかしてくださいと思うよね、本当にね。一体何年 Kindle 始めてなってんだよって思って。
そうね。
はい。まあ、ペーパーホワイトとかあの辺は、その、OS 的に軽く作らないといけないとか、いろいろ多分あるとは思うんだけどね。
うんうん、
じゃあ、まあ、そこは良しとしてもです。
うん、いや、でも、リスト化ぐらい。
リスト化ぐらいね。自分の、
深かかんないね、
自分のリストで見たいだけなんだけどね。うん、自分の入れたいとこに、自分の入れたいように入れたい。にまとめておきたい。これは何？これは何？にきちんとして、それがトップ画面に表示してほしい。
そうね。
ホーム画面にまずそれが欲しいって感じだよね。
うんうん、ホーム画面はおすすめ。
向こうのおすすめになるのは。
うん、まあ、マイライバル、ライブラリーも出ますけど。
って感じ。
ちょっと違うんだよな。
ちょっと違うんだ
よっていう。
もっと本好きの人にスタッフに入ってきてもらって、これはダメですって、がっつり直してほしいですよね、うん、本当にね。
そうね。どうする、はい、日本だけはちょっと特別仕様で、もうすでになってたり
したこれでもまだマシだったりしてね。本当に、ね。
その可能性だってあるんですけど、ね、
十分ある、
ね。あ、そういえば新しい Kindle、とうとう、色が、カラバリが出ました。っていうか、白を抜いて、ブラックと抹茶っていうのは、
はい。
どうなんって思いますけど。三色展開かと思ったら二色展開。ちょっと、
この色はいい色ですよね。
私、このグリーンすごく好きなんで、はい、次の本だとこの色欲しいなと思ったりしました。
そうですね。
でも白を捨てたかっていう。
そうね。なんで白捨てたんでしょうね。
私今まで白なんで、 2台とも白を今使ってるんで。私は黒なん
ですよね。最初は白だったんだけど、うん、今のペーパーホワイトは白がなくなったから仕方なく黒にしましたけど。
うんうん、メタリックブラックってね、うん、なってますけど。
いや、普通の黒だね。あ、いや、ミッチーさんが見てるのはペーパーホワイトじゃないでしょ。
あ、そうね。新しい、なんか Kindle、
はいはい。今度のペーパーホワイトはちょっと早くなってるっていう話なんで、かなり、あの、うん、動いている動作の動画を見たときに、これは、うん、確かに早くなってんなってことは思いましたけど。
へー、買うんですか？
いや、買わないです。全然。うん。全く。うん、いや、だって買うんだったらこの前のセールの時に買ってますよ。う
ん、ああ。
だって今、高くなってるもん。27,980 円ですよ。
すごいね。高くなってる、ね。
めちゃ高くなってるでしょ。で、この前セールの時に多分2万5千切ってたと思うんで、うん、まあ買うならその時かなと思うんで、うん、どうせほら、Kindle は定期的に下がるので、セールの時に。
しかもこのグリーンって、あの、普通の Kindle だけなんだ。
そうです、そうです。
なんだ、ペーパーホワイトじゃないんだ。
ないんですよ。だからもう本当今欲しいのは、カラー版の ペーパーホワイトというか、Kindle のやつが買える値段で出たら、買うと、
うん、
買おうかなぐらいかな。
なるほど、
ね。即買いはしないですよ。セールにね、金、アマゾンのセールにかかったタイミングで買おうかなって思ってますけどね。うん、そのぐらいでいいです。別にその飛びつくほどではない。はい。いや、というかね、iPad mini 買ってさ、結構今、うん、満足してるんで、iPad mini で見りゃいいじゃんとか思う、漫画もね。
そうね。
そう。でかいので見たかったら、iPad Pro で見りゃいいじゃんとか思うわけで、うん、見開きで見れるしっていう。
パソコンの画面で、モニターでいいじゃん。
そう。だんだんとね、そうなりつつあって。うん、まあ、小説のみ、ペーパーホワイトで読めばいいかなと思い出したら別に、こんだけ文句言ってますけど、別にいらないかってなってるっていうところは。
私も最近は、あの、ペーパーホワイトと普通の、あ、Kindle と、あと、もう、まあ、でも8割方はパソコンのモニターで見てるな。
はい、うん。ダウンロードした容量食うからね。ダウンロードしないっていう。
まあね、あとは大きく見れるのがいいな、はい、思いまして。
はい。
はい。話が長くなりました。
またやってんだ、はい、っていう。
皆さんありがとうございます。
ということでね、X にもあげましたけれども、今年最後のお買い物、いや、まだ今年最後かどうかわかんないけど。
最後？本当に最後？
いやいや、まだだって年内最後まであるんで、まだこれが最後とは限りませんけど。
う
ん、
そうね、クリスマスもあるからね。
はい。いや、うん、クリスマスに何か欲しいかって言われたら、もう今年は十分買ったでしょう、
うん。いや、今年は十分買ったよね、クムさんって思ってたら。
今年は
ニューアイテムが入ってたから。ニューアイテム買ってたから。
はいはい。いや、もうこれは苦しくて、うん、日々、うんうん。あの、
咳が出るから
先、そうです、先々週、
うん、
にまた風邪ひいて、で、その後、病院行って薬飲んで、落ち着いたんですけど、そこからまた、あの、いわゆる、少し前に言ってた、2、3ヶ月前からな、うん、言ってましたね。ずっと咳が続くっていう話。うん、1ヶ月以上続いてるっていう、うん。あの症状が出始めたんですよ。全く同じような症状が出始めて。うん、あれ苦しいんだよね、正直ね。うん、
わかります。
はい。
もう筋肉。
そうそうそう。
お腹の筋肉も筋肉、
ね。お腹も肩も。うん、だから、
全身運動だから咳は。
今年の、そのね、に絶対入るであろうマッサージ機、
うん。
私のベストに入るであろう肩のマッサージ機でも、うん、ほぐせないぐらいの状況になっている。
うんうんうん、
ぐらい、あの、調子が悪い、調子が悪い、うん、まあ、その、咳の影響を受けている。で、まあ、そこで加湿器を出したわけですね。で、先週ですか、うん、先々週か加湿器の、あ、先週だ、象印の加湿器の話題話したじゃないですか、
うん。話しました。
で、加湿器を出して少し気持ちマシになった。けれども、
うん、
でもそれじゃダメだったんですよ。
うんうん、
でもこれは、ほこり、ハウス、花粉の季節じゃないから、
うん、
花粉じゃない。
ハウス
ダストですよ。
ハウスダス
ト。うん。でも今毎日犬と猫と一緒に寝てるんで。
あ、そっか。そういうのもあるね。
で、本当に猫が毎日寝に来るようになって、今も 多分ベッドで寝てるんですけど、だから
アレルギーとかいう線はないんですか？
アレルギーあると思います。もともとあのアレルギー性鼻炎だったんで、
うん、
子供の頃からね、だからアレルギーは確実にあるんだと思うんだけど、もうなで今は咳を止めるのにアレルギー薬を飲んでるんですよ、朝からね、病院からもらったアレルギー薬を飲んで、うんうん、確かにそれを飲むとだいぶマシになる。だから
前なんかのアレルギー、ハウスダストのアレルギーですとか言われなかったか？
いや、内科にしか行ってないから、だからもう本当普通の花粉症用、うん、花粉症にも効くアレルギーの薬を出してもらって、うんうん、それを日々飲んでるんですけど、まあ落ち着くのは落ち着くんですよ、だいぶね、うん、だからその飲まない時よりは全然効いてるんですけど、でも結局24時間は効かないんだよ、あの薬はね、
うん、
1日1回しか飲めないから、
うん、
どうしても夜に咳が出始めて寝れなくなるっていうのが辛くて、うんうん、まあそれを加湿器で落とす、ある程度こう湿度を上げることによってホコリとかを床に落とすことになるんだけど、それでも、うん、まあ結局綺麗になるわけではないので、
うん、
っていうことを考えて、もうこれは空気清浄機しかないなと。
なるほど、エアドッグ、
いやエアドッグ俺が買ったら笑ってくださいよ本当に、買うわけないでしょ
もうあまりにも毎日 CM 何回も見てるからさ、
エアドッグを私が買ったら本当笑っていいですよ、うん、
はい、
絶対買わないから、
うん、
もうあの CM からあのうさんくささ以外に何を感じるっていうんですか、
うん、もうすっかりあの音楽も聴き慣れて、
は
もう、
はい、
音楽聴くだけで、あ、エアドック。
はい。
洗脳されつつある。
いや、まあいいです。はい。で、うん、空気清浄機を探したんですね。
うん。
これ時期が悪くて。
うん。
空気清浄機ってどうも、やっぱり花粉症の時期に売るための商材なわけで、季節商材なわけですよ。
うんうんうん、
一応年中ね本来なら必要なんだけど、でもどちらかって言えば季節商材なんで、今から新型が出てくる、春に向けて、
うんうん、
だから今売ってるものって在庫なん、在庫か年中売ってるタイプのどちらかなんですよ、
うん、
だからほんと在庫なくて、でまあ探してたわけね、どれがいいかって思って、うちも昔は空気清浄機常にある家だったんですけど、空気清浄機もほら何年か使って、5年とかフィルター 1,2 回交換したりとかするうちにも本体もボロになってくるんで、
うん、
でまあ1回それ何回かそれで捨てて、もういいやってなって使わなくなってたんですね、
うん、
だからね空気清浄機買ったのも5年以上、下手したらもっとかも、10年近くぶりかもしれないに買ったんですけど、はい。まあ、その、今、買えるものの中で、
うん、
今回も、象印を選びました。
おぉ、安心と信頼の。
安心と信頼の象印。っていうか、今の、空気清浄機って、高機能型か、うん、加湿とセットになってるタイプかの、2種類がメインになってるんですよ、
うん、
で昔あった手頃な価格の空気清浄機のみの機種、
うん、
でめっちゃ減ってるんですよね、
うん、
大手も含めて、で選べるものがまずそんなにない、
うん、
っていうところの中で、結局選べるものの中から選んだらこれになったというところですね、
うん、
本当ね加湿付きなんですよ、
うん、
で加湿器がついてたら便利じゃん、空気清浄機と、うん、
それは1台置けばいいだけだ
と思うよね、
2台象印を並べなくても
いいでしょ、
うん、
でも掃除が大変らしいんですよ。
ああ、
シンプルじゃなくなるの。
あ、なるほどね。うん、
そう。で、加湿器ってやっぱり水使うからどうしても 汚れがまた独特なわけで、まあ、いろんなタイプの加湿器を使ったことがあればわかると思うんですけど、
うん、カビの問題とか、
カビの問題もね、そうそう、うん、その、なんていうの、なんかいろいろ溜まるじゃん、
うんうん、
で、それが取れる取れないとか、もういろんなめんどくささがあるわけですよ、加湿器には、うん。で、そのめんどくささが嫌で、象印の加湿器にしたわけじゃない、
うん。
ポット型にしたわけじゃない。
うんうん、そうね。
で、空気清浄機を欲しいのに、加湿器がついてて、その影響で、だったら使うと思うんだ
よ。うん。
手間になるんだら意味がないわけですよ。
そうね。
なので、ちょっとシャープの、値段的にはシャープのやつの一部商品が、まあ、別に買える値段ではあったんだけど、
うん、
いや、ちょっと、レビュー見たらみんな、あ、掃除するのがめんどくさいって書いてるから同じだろうなって思って。
なるほど。
そうで、しかもサイズ的にもちょっとでかいんで、っていうことで、もうシンプルな空気清浄機でちゃんと安心できて、フィルターも定期的に供給されるもの、
うん、
まあそんな10年使う気はないけれども、1回分だから2年交換だったら4年ぐらいはちゃんと使いたいなと。
うん。
と思うった感じで選んでたんですけど。いや、もう、なんかね。
象印のやつ、はい、で、私デザインが多分、いろんな空気清浄機、とりあえず見たことを、
はい。
ちょっと調べたこともあったけど、一番デザイン好きなんですけど、これ。
いいでしょう。シンプルで。ちょっと若干無印感があるでしょ
う。うん。前面がパンチ穴なんですよね。はい、
そうですね。
うん。シンプルで、すごく好き。
はい。そして、年中売ってる。
年中売ってる。
はい。これ、2022年モデルから変わってないらしいので、うん、はい。で、1万5千ちょっとぐらいなんですよ。定価というか、まあ、通常の販売価格が。ね、はい。まあ、安いところで1万3千ぐらいで売ってるみたいですけど、あ、違う。定価2万もすんだ。2万1780円らしいですけど、うん、普通に1万5800円ぐらいでヨドバシで買えるんで、ポイント入れると1、3ぐらいになりますから
、はい、
ヨドバシで買うのがおすすめしております。私はもう、これはダメだって朝6時に思って、注文したその日の夕方には届いてましたから
。
で、そこの日から使ってます。で、良かった。
どうですか？
効果ありました。
もうかなり楽になった感じですか？
そうそう、夫婦ともね、今同じような感じなんで、もちろんプラシーボもあると思いますよ。でも、うん、少し楽になった気がする。で、うん、効果がやっぱり実感できたんで、
うん、
仕事部屋にも欲しかったんですよ、
ええ。
でも仕事部屋にはこの形はちょっと邪魔かなっていうところもあって、あと周るやつがいいと思って。こう、周りから下から吸い込んでほしいみたいなところがあったんで、仕事部屋はシャープのやつにしました。
うん、
シャープの、6畳用かなっていう、こう、なんか、ポットみたいな、ポット、うん、円筒形みたいな、筒状のやつにしました。
ダイソンは選択肢に入らなかったんですか？
ダイソンうるさいっていう。
ファンヒーターと。
ダイソンはうるさいっていうのと、ダイソンのそのフィルターが高いとか、いろいろそんな評判を見たので、うん、うん、まず選択肢から外れました。
あ、なるほど。わ、はい、かりました。
だからもうね、空気清浄機単機能でいいのよ。だから空気清浄機しかいらないし、24時間つけっぱなしにするんで、あと電気代が安いっていうのもポイントで、象印のやつは、ちゃんと DC モーターらしいので。
うん。電気代も。DC モーターこんなとこでも使われてるんだ、ね。
そうそう。電気代も安いっていうことだったので。
うん。
っていうところで、これを1台。で、自分の部屋には、もう少し小さい方の、これもいろいろ悩んだんだけど、一応これはシャープにしとこうと思ってシャープにしました。うん、これも空気清浄機のみのやつですね。
うん、
ただ、これはね、ちょっと失敗したかなって思うのは、ホコリセンサーがついてなかった。だから自分でスイッチでパワーを選ばなきゃいけない。
うん、
うん。でもまあ、基本は24時間回してるんで弱で回してますけどね。
うん。
でも部屋はね、多分一番寝室よりも下手したら埃が多いかもしれない仕事部屋の方が効果が出てる気がする。はい。で、そして、 あまりにも良かったから、
うん、
あその、マシになったからね、
ええ。
これはやはりリビングにもいると。
うんうん。で、滞在時間長い場所、ね、滞在、
そうそうそう、うん。リビングにもいる。毎日掃除機は動いてくれているけれども、それでも動物たちもいるし、っていうことで、うん、ただリビングはもうちょっと大型がいいかなとかいろいろ考えて、もう一度考え直していろいろ見たんだけど、
うん、
最終的にやっぱり、いや、ないんだよ。とにかく物が今。うん、まず物がない、うん。で、これでいいかなって思うものがあっても、値段が上がってんの、アマゾンとかで、
うんうんうん。
ヨドバシにはもうないんですよ、
うん。
もっと高い。ちょっと4、5万クラスならあるけど、単機能でね。
うん、
まあ2万前後ぐらいで探すと、意外と大手メーカーだと、もう在庫が切れてる、
うん。
ないんですよ、だから。次のが出るまで。
うん、
で、同じようなのをアマゾンで探すと、いわゆるアマゾン出品じゃないところの値段を釣り上げたやつがゴロゴロ出てくるわけですよ。
なるほどね、うん。
そんなのは絶対買わないんで、
うん、
選ばずに、うん、もういいやじゃと思って、値段も安いし、同じやつ、まあ見た目安心じゃん。
うん、そう、ね。
主張しないし、これ。
うん。
ぜひ見ていただきたいんですけど、象印のページを。
そう。
はい。ということで、もう一度同じ機種を、PUSA35 を買いました、
うん。うん。
はい。うん。リビングもね、効果合ってる気がする。
これは、広さとかって
一応16畳までですね。
あ、そうなんだ。はい、結構広いんだね。
30分で16畳まで。
うんうんうん、
8畳を17分とか書いてありますけどね。これなんか企画らしいですけど。
はい、来月1月19日は空気清浄機の日らしいですけど。
そうです、そうです。はい。
そのタイミングだと安いんですか？
知りません。知りませんけど、はい、まあ、新型が出るんじゃない？これ、象印は多分この方はずっとまだ併売するんだと思いますけど、
うん、
シャープとかは新型が出ますよ。今ほとんどなくなってるから、
うんうん、
多分型番が変わって中身はほぼ一緒で新型が出るんじゃないかなと思います。
うんうんうん、
はい。
はい。
加湿器セット型はね、今も現行で売ってるんだけどね、うん、その加湿器なしのシンプルなやつっていうのがほんと減ったという、アイリス大山とかだったらあるんだけど、ちょっとね、うん、性能的に不安な部分もある。ですよね、まだね、
うんうんうん、
サーキュレーターとかはいいんだけどさ、別にさ、
うん、
ちょっと空気清浄機はなっていうのと、あとフィルターがいつまで売ってるのかっていう不安感もあって、やっぱりどうしても、うん、大手を選んでしまったかなっていうところはありますけど、
なるほど、
はい、
私も長年咳が悩みなんで、はい、ちょっと空気清浄機も考えつつ、近所にね、咳が得意ですっていう病院ができたので、はい、ちょっと、はい、そっちも
行ってみたらいいんじゃない。アレルギーだと多分ね、アレルギー絶対あると思うんで、その何アレルギーによって、うん、その出す薬も本来なら変わるはずだと思うし、
そうなんです。もう10代の頃、うん、散々病院で、いやアレルギーだと思うんですけどって言ったけど、全部風邪ですで、ね、終わらされてきたので、
うん、それ昔だからね、
そろそろ、昔だからね、うんうん、ちょっと違う答えが欲しいので、
はい、
改めて病院行かなきゃって思いますが、ちょっと、はい、お気に入りに入れとくわ。
はい、入れといてください。
考えれば。
はい、ぜひヨドバシで買ってください。はい、
うん、
おすすめ。一応、うち今2台稼働してます。同じやつが2台稼働してますけど、うん、効果はちゃんと実感としてあるので、
お
はい、非常に。
あと値段もね。今年のベスト倍に入る感じ？
どうかな。だってまだ2週間。
かかったばっかり。
そうなん。いや、でもね。
来年のに入れてもいいけど。
いや、この2台買ったっていうのはもうベストに入るよね、同じものをね。
そうね。そうね。
そう、
うん。
そういう意味では2台買ったのはすごいなと思うんですよ。うん、いや、昔はね、各部屋にあったの、ほんとよくよく考えたら。娘が生まれたぐらいの頃には。各部屋に置いてたのよ。
そうか、ね。
そう。ダイキンのちょっと高いやつを。
なるほど。
2台置いてた記憶がある。寝室と、リビングに。
うん、
でその 値段はもう買えないからって思ってやめてシャープにしてたんですけど、
うん、
そうそう、でそれももう壊れてやめて、もうその気になってたね。
私あの空気清浄機って出会いが悪すぎて、あのなんかとっつきにくいものっていう存在だったんですよ。出会いがアムウェイだったんで。
あ、なるほどね。
ひたすらあのどすごいいいですよって勧められて、はい、うん、あの実物こんなんでみたいなんで、はい、こう散々勧められて、空気あの空気清浄機怖いって思ってて
そう、
ね、ようやく今クムさんの話聞いてて、あ、もう普通だなって思いました、はい。
しかも全然怖くないで、フィルター入れてスイッチ、うん、あの蓋閉めてスイッチ入れるだけで、
しかもフィルター交換2年に1度
って、2年に1度なんですよ、
ね、約2年に1度、はい、これすごく
フィルターも3000円ぐらいですからね、
はい、うん、思いました。
はい、しかもちゃんとどこでも買える、はい、通販で買える、うん、
はい、
ぜひおすすめしておきたいと思います。もシンプルでいい、
うん、
変にならライトとかつかない、
うん、
おしゃれで、うん、おしゃれすぎる必要もない、
うん、
主張をしないっていうところがね、
うん、
大事なのかなと思います、はい、ということで、空気清浄機を買った話を今日はいや本当に健康の問題なんで、うん、今私
そうです、
はい、
大事大事、
はい、まあ、はい、あの値段なりの効果は出てる感じがします、
うん、
はい、
ということで、ホットキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、いけちゃんさん、いたちゃんさん、にわっちさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、オカポンさん、紫のサルスベリさん、コウスケさん、オケイポットさん、カズエモンさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、ユーシーさん、ヤガさん、坂本十三さん、にゃんこちゃんさん、白畑光さん、寒風さんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。